聖書朗読、旧約聖書、イザヤ書44章、1節から8節。お手元の新共同訳聖書、旧約聖書の1132ページです。そして今、私のしもべヤコブよ、私の選んだイスラエルよ、聞け。あなたを作り、母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる。恐れるな、私のしもべヤコブよ、私の選んだエシュルンよ。私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。彼らは草の生い茂る中に芽生え、水のほとりの柳のように育つ。ある者は、私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、またある者は手に主のものと記し、イスラエルをその名とする。イスラエルの王である主、イスラエルをあがなう万軍の主はこう言われる。私は始めであり終わりである。私を置いて神はない。誰か私に並ぶ者がいるなら、声を上げ発言し、私と競ってみよ。私が常しえの民と印を定めた日から、来るべきことに至るまでを告げてみよ。恐れるな、怯えるな。すでに私はあなたに聞かせ、告げてきたではないか。あなたたちは私の証人ではないか。私を置いて神があろうか、岩があろうか、私はそれを知らない。続いて新約聖書マタイによる福音書8章5節から13節、新約聖書の13ページです。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んで、ひどく苦しんでいます、と言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげよう、と言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えば、その通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。お祈りいたします。天と地とその中に満ちるあらゆる命の作り主なる神様、生と死を支配なさる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこの寒い朝、私たちに新しい一日を与え、週の初めにここに集うことを許してくださいました。あなたの御言葉を私たちは待ち望みます。神様、あなたの恵みと真理をもって私たちの日々を満たしてください。私たちの歩みを確かなものとしてください。あなたが私たちの弱った腰を強くし、 まっすぐ立ってあなたの光を浴びて歩むことができますように。私たちの世界にはさまざまな事故が起こったり、さまざまな無責任な事件があったり、そのようないろんな悲しむべきことがたくさんございます。神様、私たちの弱さを憐れんで、そこをあなたが助けてくださいますように。特にこの世界の中で紛争地にあって、寒い冬の中、飢餓の中にあって、また仮設住宅の中にあって暮らしておられる、いろいろな助けを必要とする人々の上に、あなたの恵みが人々の手を通して届きますように。特に寒い中、路上で生活しておられる人々に、あなたの温かさが私たちを通して届きますように。そしてそれを支援する人々をあなたが今日も助けてください。この礼拝にあって、ここに参加することのできない私たちの仲間の上に、あなたの恵みが豊かにありますように。この町に住むあなたの助けを必要とする多くの人々に恵みがありますように。子どもたちをお守りください。病のを覚え、体と心に弱さを覚えている人々に、あなたの慈しみが豊かにございますように。神様、今日も聖書を通してあなたが語ってくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先週の土曜日と日曜日、1月の14日と15日、横浜で、ある国際会議が、開かれました。脱原発世界会議というものです。ここには、かなりたくさんの人が参加したというふうに聞いています。でこの会議は、自分たちの特徴を、インターアクティブなものとしたいというふうに考えていたと、書かれております。でそれは、こういう大きな問題について専門家の意見を聞くだけではなくて、参加した市民の一人一人が自分たちに何ができるか、でそれは都道府県の首長さんや地方自治体の責任者も入っているんですけれども、自分たちが何ができるかということを話し合い、提案を出し合おうではないか、そういうやり方を取ったということだと思います。でこういう運動のあり方は、ここ10年とかの間に少しずつ生まれてきたもののように、見受けられます。とりわけ脱原発のデモには、すごく若い人たち、高校生や大学生や20歳、30歳代の人たちが、組織による動員や思想上のこうコンパクトな理論武装と昔言ったのでしょうか、ある種のこう強制力も一切ない形で、自然発生的に、携帯電話ですとかインターネットですとかで仲間に呼びかけて、こう2、3人で歩いたりするようなものもあるし、乳母車をしてお母さんたちが一緒に歩いたりするものもあると、そういうふうに聞いています。で、新聞によりますと、その背後には例えば、反貧困のデモの中で非常に多くの人たちがそれに参加したというようなことが、こうステップとしてあったのではないかと言われておりました。その社会的なバックグラウンドは、例えば現在の社会の構造が、非正規の雇用といった方たちに代表されるように、いわばどんなに働いても持続的に損をさせられる立場に追い込まれている人々、そういう人たちの存在が前提になって今の社会が維持されている。でこれはほとんどの人にとってきっとハッピーなことではないという、その異議申し立てをそろそろやるべきだ、そういう感覚だろうということです。で、原発の事故が私たちに明らかにしたことは、電力会社と政府ってすごい一心同体なんだということでした。で 本当に何が起こっているのか、どういうことが安全上大切なのかということは、必ずしも国民一人一人の目線では明らかにならないんだということだったと思います。そして現在も被爆の被害はどんどん拡大している、つい先日は建築資材のコンクリートに線量の強い地域から出荷されたものが使われていて、実は国も県も自治体もそこから建築材料を売ったら本当はやばいってことは分かってたはずだと言われています。でも政府はそこは手をつけないでおこうと思ったのかもしれません。核エネルギープラントの現場作業員の方たちの、被爆の下での作業はずっと続いているわけですし、線量が高い地域の、人たちはお父さんはそこに残って、お母さんと子供だけ別のところに疎開する。でもその生活が持たないでまた戻っていく。もう連日の家族会議という形で本当に引き裂かれているというのは私たちもだんだん分かるようになりましたし、東京にいる私たち、空中線量は低くても食べ物を通して体内被爆というものはどんどん広まらざるを得ない、その基準値をどうするかという議論でしかないということを私たちは知るようになりました。そうなりますと、これは反貧困といってデモをやった時のような非正規雇用の立場で生きている人たちというだけにはもはやとどまらない、もっとこれは拡大されて、私たちの生活の安心や安全という問題をこう考えなきゃいけない、ということになってきたんじゃないかと思うんですね。で考えてみますと、人口が少なくて経済もあまり発展していない地域の人々のこうほっぺたを札束で叩くようにして、行われてきた、原子力の政策、あるいは同じようなことでしょうけれども、沖縄に米軍基地が集中的に配置されていること、これらは国の経済的な繁栄及び安全保障といういわゆる私たちが普通国益という言葉で正当化されてきたもの、これがこのままで本当にいいのか、長期間損をする立場に置かれてしまう人たちの犠牲の上に、しかもそれを超えて、国全体の、人々、外国人も含めて、健康で安心な生活を脅かしかねないものを国益という形で正当化本当にできるんだろうか、私たち、もうちょっと違う道を考えてみた方がいいんじゃないか、そういう、 こう若い世代の人たちの感覚が生まれつつあるのだと思うんですね。つまりこういう感覚は、今生きていて未来生きようとする人々の生存権と発言権の再分配への訴えです。何を重視して社会を作っていった方がいいのかをもう一回考えてみた方がいいんじゃないか、つまりすでに存在している、権利と権力の分配のあり方の正当性をめぐる問いかけであると思います。でこれと全く同じことがイエスの時代にも、ございました。非常に図式的に申しますと大体こうなるかと思います。イスラエル民族に属する人たちは自分たちが神の恵みによって選ばれた、その意味では特権的な民族だという理解を、持っていました。で、それの返す刀で異民族を罪人という呼び方があったんですね。彼らは神の律法を持っていないからです。でしかしイエス時代の、ユダヤ人たちはもう 周辺の世界の大帝国の荒波にもう ずいぶん揉まれ続けているんですけれども、その当時はローマ帝国でしたが、軍事的政治的文化的にもう完璧に追いまくられて、負けが込んでおりまして、例えば王権はローマ帝国と完全に癒着していました。で、大祭司という祭司の家系がありましたが、これはそのローマの傀儡政権である王権によって家柄と全く関係なしに次々と交換されました。殺されたりもしました。だからこう民族の王は外国の手先だし、自分たちの宗教の代表者はもう正当性がすっかりなくなっている、まあ、そういう状況だったんですね。で、ユダヤ民族の内部で本当にイスラエルと呼ばれるに値するものは誰かという分裂的な問いが生まれまして、この民族の内部にはたくさんセクトができたんです。自分たちこそが本物のイスラエルだというセクトが。それは何を意味しているかというと、自分たちでない民族同胞を罪人と呼んだのです。つまり民族間の憎悪と自民族内部の憎悪にこの民族は引き裂かれてズタズタの状態でありました。で、これは本当に神の祝福を受けて生きる権利を持つのは誰かというその問題なんですね。で、そのような社会の中でイエスは、もっぱら自民族内部の罪人とされた人々に向かって活動を行いました。救いをもたらす神は近い、神の王国は近づいたと宣言して、そして同時に、かなり散発的ではあるのですけれども、異教徒たちとの交流も、伝書の中に残されていて、なおかつその異教徒を結果的には高く評価する、発言が、残されております。で、これは自民族と異民族の間の価値のライン、それからそれが自民族の内部に起こされた民族内差別、それを全部乗り越えようという方向性だと考えてよろしいと思います。つまり民族内部の憎悪を克服するという実践は、民族の境を越えた外部に対する憎しみを乗り越えるという理念と並走していた、ないしは同居が可能であったということだと思うんです。で、今日のテキストはそのような文脈にあるテキストです。で、この百人隊長のしもべを癒すというテキストは、マタイ福音書ですと8章に現れますね。直前の文脈の5章から7章というのが非常に長い、イエスの演説であるということは皆さんご存知だと思います。三条の説教です。で、8章からはこのイエスの言葉ではなくて行いがずらっとまとめられています。8章と9章がそうなんですけれども、ここは奇跡物語が集中的に収められている箇所です。合間に弟子の証明のエピソードが2つ現れます。見ていただくと分かると思いますが、新共同訳の見出しだけ見ますと8章の初めからはこうです。重い皮膚病を患っている人を癒す、百人隊長のしもべを癒す、多くの病人を癒す、弟子の覚悟、これが弟子の話ですね。嵐を鎮める、悪霊に取り憑かれたガダラの人を癒す、中部の人を癒す、マタイを弟子にする、もう一つ弟子が引きます。そして断食に関する問答が来て、指導者の娘とイエスの服に触れる女、これ少女の蘇生の話が出てまいります。二人の盲人を癒す、口の聞けない人を癒す、群衆に同情する、奇跡物語集ですね。今読み上げました通り、イエスが癒すのは当時の社会で、片隅に追いやられ、永続的に損をする立場に追い込まれていた人たちばかりです。レプラの患者、死者、悪霊付き、半身不随者、出血の病を持つ女性、視覚及び聴覚障害者です。おしなべて汚れた人々、 神に見捨てられた人々、共同体の真ん中にいてはいけない人々、自らの生存権について発言権を持たない人々です。でイエスはレプラの患者を治癒した後、体を祭司に見せなさいと言っています。あるいは半身不随者を治癒した後、家に帰りなさいと言っています。これは君たちは共同体の中にもう一回帰りなさいという意味です。そしてイエスの無数の病気治癒と悪霊払いは、イザヤ書の主のしもべの歌の一節で説明されます。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったという言葉で、そして弟子になろうとした候補者が、死者を葬りたいと、お父さんをお葬式したいと言ったらば、イエスはこう言います。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らしめよ、私の使命について従ってくる方が、死者の埋葬という古代の人にとって一番大事だったことよりも優先するって言ってるんです。でさらにイエスを批判する者に対してはこう言います。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ここ正しい人って訳されていますが、義人って訳してもいい言葉です。これはイスラエルの内部で他人を罪人と見下しながら、私こそが本当のイスラエルだと言った人々の自称表現です。私は義人たちと自分を呼ぶ者たちを招きに来たのではない、彼らが罪人と呼ぶ人々を招くために来たのだ。そして彼は言います。新しいブドウ酒は新しい皮袋に。新しいブドウ酒って何でしょうか。神の王国、神の支配のことです。そしてマタイ福音書の記者は、イエスについて最後にこう記します。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれているのを見て、イエスは彼らは不可変われんだ。これが三条の説教の後にまとめられているイエスの奇跡物語の姿です。そのような、イエスの活動の中に、今日のテキスト、異教徒異邦人である百人隊長の物語が現れるのです。この箇所、翻訳について3つほど、別の可能性がございます。まず、百人隊長のしもべを癒す、というふうに書かれておりますけれども、このしもべと訳された言葉は、ギリシャ語でパイスって言葉なんですけれども、もともとは年少のものを表す表現で、子供とか、あの日本語の口語表現だと、あの、チビちゃんとかガキとかいう感じの言葉なんです。で、家来という意味に使うときは、日本語でいう小姓、秀吉が信長の草履持ちで小姓だった、ああいう感じの表現なんですね。ですからしもべとも訳せるんですが、このテキストの中には、私には奴隷がいてとか、部下がいて、ここで部下にこれをしろって、この部下っていうのは奴隷という言葉なんですね。で同じような意味でしもべと訳すことも可能なんですが、もう一つの可能性はうちの子供っていう意味です。その可能性もあると思います。百人隊長の子供の話と読むことが可能です。それから7節ですが、助けてくださいという願いに対してイエスが、私が行って癒してあげようと言ってますね。はいはい、異教徒でも、民族平等、私が参りますって言ってことになります。でもこれはわからないんですね。もう一つの可能性は、これを疑問文に、読む読み方です。ギリシャ語はクエスチョンマークも何もないんです。つまり、私が来て癒すとでもあなた言うんですかっていう意味です。つまりイスラエルのメシアは、そう読みますと、最初は異邦人の願いを拒絶したということになります。つまり続く発言で、この百人隊長は、いやいや、わざわざお越しをいただくには及びませんということを言っておりますけれども、 もしこれを疑問文として読んで、私があなたのところに行って癒すっていう意味ですかというふうにイエスが聞いたとすれば、めっそうもありません、お運びいただくことなんか初めから考えておりませんという答えを百人隊長は返したという続きになっていくと思います。で、これはあんまりこだわらなくてもいいことなのかもしれませんが、それを申し上げた理由はですね、この百人隊長が返事をその後しまして、イエスはこれを聞いて感心し、こんな信仰はイスラエルの中ですら私は見たことがないという、一体イエスは百人隊長の何に感心したのか私よくわからないからなんですね。こう言っております。新教約聖書、私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、私が命令すればやりますというふうに言ってますね。この部分なんですけれども、私も権威のもとにあるものですがという、こういわば情報の副文章のように訳された箇所が、実はギリシャ語では主文章なんです。そのまま訳すと、私は命令権のもとにいる人間です、です。それから兵隊たちがおりますというところは分子形で書かれていて、主たる強調点はどうもこの私は命令権のもとにいる人間ですというところにあるようなんです。そうすると、なんとなく私にはこう見える。なぜなら私は命令権の下にいる人間です、もっとも自分の下にも兵たちがおりますが、で、百人隊長誰の命令権のもとにいるか皆さんご存知ですか。でっかい場合は百人隊と一つの小さい部隊、もっとちっちゃい部隊もあるかもしれませんが、イエスの処刑を担当したのも百人部隊ですね。でその上に大隊っていうのがあり得て、それは600人くらいいるんだそうです。でその上にもっとでかい軍団っていうのがあるんだそうですけど、この外人さんをカファルナウムで何やってるんだと思いますか。なぜカファルナウムにローマ軍の兵隊がいるんですか。これが軍事境界線上に近いからです。ヘロデ・アンティパスというユダヤ人の王の境界線に近いからです。つまりユダヤ人の王がローマ人の部隊を雇っているのです。そしてそのヘロデ・アンティパスは誰の命令権のもとにいるかご存知ですか。ローマ皇帝です。ここで使われた権威と訳される言葉はラテン語では命令権を意味する言葉です。ですから理念的に上から見ますと、ローマ皇帝、ユダヤ人の王ヘロデ・アンティパス、大隊、小隊、そのトップにいるのが百人隊長、そしてその彼のもとには、兵士たちと奴隷たち、しもべたちがいるわけです。で、自分の兵士たちと奴隷が、自分の命令に従うのだということを、この百人隊長とにかく言ってるわけですね。で自分の上にももっと上の命令系統があると。そしてそれを言いながらイエスに向かってこの外人さんは主よキュリエと呼びかけています。これはおそらくこういう意味なんじゃないでしょうか。つまり私はイエスの家来である、でイエスよあなたが仕えておられる、あなたの命令賢者であるイスラエルの神に私は自らをあなたの家来とすることによって、恵みをいただきたい、子を治していただきたい、そう外人がユダヤ人に願い出ているのではないでしょうか。私は命令権のもとにいる人間だからですという発言は、私は、軍人として、それと同じアナロジーでイスラエルの神の命令をイエスを通して受けるつもりですと言っているのです。だから家に来ていただこうなどとは初めから思っていませんと言っているんです。 だからこの百人隊長はただ言葉で私に言ってくださいと述べているのだと思います。なぜなら彼も言葉で言われた命令で動く人だからです。つまり全体の発想は、上位下達トップダウンの命令関係の発想です。彼は軍人だからそう言ってるんですね。もう一回申しますと、ローマ軍の命令権の上下関係になぞらえる形で、イスラエルの神ないしその使者である、自分の下に自らを置くこの外国人の軍人を見てイエスは感銘を受けたと言ってるんだと思います。ですからここで私たちが気づくのは、イエスがどうのとか言うより先に、この百人隊長さんは民族間憎悪を乗り越えた人だったんですね。子供を治すためなら異教徒の神のもとに自分を置くことをのできる人だったということだと思います。同じ物語ような物語が伝えられているのを皆さんご存知と思います。シロフェニキアの女性が自分の娘を治してもらいたいとイエスに願い出て食い下がる物語ですね。さて、これを受けて、イエスは自分についてきている人たちに、イエスはこう信従する人たち、信じてついてくる人たちを連れて移動しつつあるわけですが、その人たちに、こう言っています。いつか東や西から多くの人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。イスラエル民族の第五先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブは今もう天の世界で宴会の席についている。これギリシャ語では横たわっているという単語です。昔の人はこう半身になって横になってこうお食事を正式にしたからです。ですから最後の晩餐のダ・ヴィンチの絵でテーブルに椅子で腰掛けているのはあれは違います。あれは後の習慣なんですね。宴会の席に着く、これ何という名前の宴会かご存知ですか。神の国です。神の国はパーティーなんです。宴会なんです。神の国はもう天の世界で始まっている。そしてやがてここに東から西から来た人たちが参加すると言われています。これは異教徒を指しています。イスラエルの宗教の伝統にエルサレムの神殿にやがて異教徒たちがやっぱ民族の神様が一番だと言って、私たちがお祭りに行くときに私たちの後ろから一緒についておずおずとイスラエルの神を拝みに来るだろうという、諸国民の巡礼、諸民族の巡礼という伝統の的な発言があります。これは異教徒たちがイスラエル民族の栄光を称えるという文脈で語られる。世界中の民族が自分たちの神を拝むときはきっと来る。で、それが平和の源泉になる、そういう言い方なんですね。で、ここではそれがこう暗示されているわけです。その天の王国には異教徒たちが、神の王国には入っていくというわけですね。しかしそれだけでは終わりません。イエスの発言の特徴はインサイダーとアウトサイダーが逆転するよということにございます。なぜならば御国の子らは外の暗闇に追い出されるとイエスは言っているからです。この御国の子らという表現が神の王国の息子たちという意味なんですけれども、おそらくは自分たちこそは民族の正当な担い手だという自覚を持つ人たち、先ほどの奇跡物語の文脈でいうと自らを義人とみなして民族内部に罪人とみなす人たちを作って彼らを汚れているとして遠ざける人たちのことではなかろうかと思います。その人たちは自らの意に反して排除され、喜びの宴からは排除され、 暗闇の中で怒りと悲しみの中にのたうち回るだろう、そういう言葉です。つまりこのイエスの過激な言葉、元はといえばあの罪人である異教徒たちも我らイスラエルの神を拝みにやってくるだろうという自尊心の表現であった、その言葉をこう逆転して今のイスラエルにおいて神から最も遠ざけられている人々がそこに招かれるだろうというふうに言っているわけです。そしてそれの実践が8章と9章にはバーッと書いてあるわけ。東から西から、脱原発の世界会議にはそれこそ国内外の東から西から、主催者の発表によりますと、1万1500人ほどが参加して、10万人の人々がインターネットで、その会議を、追っかけたというふうに、言われております。私の勤めている大学の学生もペーパーを読みました。彼女は福島の人でして、大学では夏に子どもたちを招いて少しだけ線量の少ないところで外で遊んでもらうというプログラムをしたんですね。その時の経験についてのペーパーを彼女は、読みました。子どもが長袖で帽子かぶってマスクしてバス乗ってやってくるんですね。そしてこう横浜の公園で線量計を見せて、ほらここは空中線量が低いよ、安全だよって言ったら、初めて帽子取ってマスク外して服脱いでだんだん遊び始めた。でも帰っていく時に、私は 福島で頑張るからねって帰っていくっていうんですね。つまりまた帽子かぶって暮らすっていう意味だと思います。でその会議で採択された、原発のない世界のための横浜宣言というところには、放射線の問題は、地域的な緊急事態であると同時に地球規模での緊急事態だというふうに、書いてございました。さらに、カタカナで非爆空射と書く表現が、採用されまして、それは原子爆弾による被害者だけではなくて、ウランの採掘から廃棄されるべき核の廃棄物のゴミ処理に当たる人に至るまで、そのプロセスすべてで健康被害が生じているんだということを指して、そのカタカナで被爆者という表現が使われております。で特に食べ物を関して言えば、私たちもそのカタカナの被爆者の一部になりかけている、もうなっているのかもしれないわけです。もう外部は、ございません。イエスに託して言うならば、私たちの内側の、清さを保つために外側へと捨て去られた汚れの世界であった、東から西から来る人々こそがこの神の祝福の中心に招かれている。イエスの活動はそれを示すものでした。さて、イエスに従いたいと願っている私たちは、やはりこの百人隊長と同じように、そのようなイエスの命令権のもとに、いる存在、私たちも百人隊長に倣って、私もまたその命令権権威のもとにいる人間ですと、言って歩み始めるべきだろうと思います。お願いいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたのなさることは私たちの限界や私たちの在籍を超えて、なんと大いなることでしょうか。あなたのなさることは、なんと恵みと真理に満ちていることでしょうか。その力が今私たちに注がれますように、そして私たちを喜びと愛で満たして、この社会の中であなたのための証しをすることができますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。お立ちいただけますか。どうぞご起立ください。賛美歌の509番を歌いたいと思います。
闇はなく